子の元金ベイベー。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。また私のラジオ力向上を図る修行の場でもあります。さて本日もゲストに来ていただいております。本日のゲストは詩人河野ひろ子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回初めての詩人、まあ、あの詩を詩の人とか言ってね、詩人とか言って、あの詩人ですね、はい、ポエムです。ポエム、
はい、
ちょっと言葉だけではわからない。ポエムって言うたら日本ではちょっとこうなんていうか、何やお前それポエムかよみたいなちょっと小バカにした、
はい、
なんか印象があるじゃないですか、はい、でもちゃんとこうポエムを舞台の上で読んで、あのなんか勝ち抜きトーナメントとかをして、そういう風な文化もちゃんとあるんですよね、
はい、
今回私河野さんのことを調べさせていただいて、初めてポエトリーっていう言い方っていうのがあるっていう、またスラムっていうなんか言い方があるっていうのを、はい、そこら辺のことからちょっといろいろ聞かせていただきたいんですけれども、はい、日本にはポエトリースラムジャパンっていう大会があるんですよね、
はい、
でその大会はどんな大会かざっと教えていただいてよろしいですか。
そうですね、うん、まあ、ルールが、基本的なルールが、はい、制限時間が3分間、はい、で、小道具、衣装は、うん、音楽は使わない。
使ってあかんねん、
はい、
あかんねん、 R1 ちゃうからな、
使ってあかんねん。そうですね、うん、で、自分の言葉だけ、うん、自作の作品だけで3分間戦って勝者を決めるというイベントです、う
ん、でもノートは持ち込んでいい、
はい、
だからネタが飛ぶことがないっていうのが羨ましいところ。自分の表現力ですよね、身一本のね、はい、あの詩の戦い合いって言ったら、昔 NHK とかでちょっとテレビでやってた詩のボクシングっていうのを私は覚えてるんですけども、はい、あれを想像させてもらったらいいんですか、
ね、そうですね、大体まあ似たような感じか、うん、あのもう少しちょっと最近はラップをされる方とかも出てきた。
そうですよね、ラップも詩ですからね、
はいはい、なのでちょっと、うん、ラップバトル的なもの要素もあったり、
マイクをこう上に構えても、
ズボンをズリズリと下がってる感じの青年たちが出てきたりだとか、
悪口言い合いに
もありますし、あとは、まあ、大阪は割とそのカラーが強いかと思うんですけど、芸人さんが出てこられたり、うん、
芸人も出て、
そうですね、
そうですよね、
はい、うん、であとは、まあ、ミュージシャンの方が、まあ、普段は歌詞を書いていらっしゃる方もいるの で、ミュージシャンの方が、うん、その時はメロディーを使わずに言葉だけでだったりとか、うん、あとは役者さんが、うん、
あ、表現力、
はい、
自分の表現力をね、やっぱり読み方は違うぜ他とはっていう
っていうのもありますね。割とバラエティに飛んでいます、はい、
そういうのがあるっていうこと自体、私も実は本の勉強するから知らなくて、あの日本では3回目っていう、
3年目ですね、
3年目、
はい、
2017年で3年 目,
目ですね。
で今ちょうど戦ってるとこなんですよ、
ね、そうですね、2月の、19日に全国大会があって、日本対、
そうです、まあ大体 R1 と同じは思ってください。 R1 の時期とかぶって、
あ、そうなんですね。
私負けてきたばっかりなんで、はい、おつらいわねいう顔してくれはりました今。でただこれをなんでこんな詳しくこう語っていただいたかっていうと、大阪大会の主催をなさってるんですよ、
はい、
死ぬほど大変じゃないですか。
そうですね、
もう、はい、自分も出れないし、それしちゃったら、
はいはい、
で出たいやろうし、でもね、や両方は多分絶対無理やと思うから、大丈夫ですか。
大変でしたね。
あなた主婦でらっしゃるんでしょ、
はい、
で赤子っていうか、もうちょっと大きくなった赤、あの奥さんいはる
3歳の子供が、
ママどこに行くのあるんだよって、スラムに行くんだよって
そうですね、
そういうあの旦那さんとかのそういう反対もなく、
そうですね、割と応援してもらって、
それは素晴らしい環境、はい、そこまで主催までなさるっていうのはやっぱり、あのよっぽどその詩を広めたいっていう力がないと無理じゃないですか、
はい、
もう最初から聞いていいですかね、そのまずいつ詩をお好きになったのか、はい、で なぜそこまでのそのパワーが出て、
はい、
あの自ら表現していこうと思われたのか。
そうですね、割とみんな10代とかの頃に書き始める人が多いかなと思うん
ですけど。私もそのイメージですね、うん、
あのこちょこちょっと自分でノートに書いたりはしてたんですけど、人に見せたりとかはしてなくて。
やっぱりそういう目はあったんですね。
そうですね、で書いて、まあ、ほぼ日記的なものを書いてたんですけど、うん、で、まあ、ちょっといろいろあって26歳の時に、うん、私割と結婚早く25歳とかで結婚してるんですけど、
はい、
26歳でちょっと人生の転機でバツイチになりまして
それは転機だね、はい、1年で離婚してるってことは大概いろんなことがあったん、はい、
そこはあまり言わないでおきますけど、
はい、
いろいろ
あって、まあ、想像していただいてね、はい、まあ、ほんまに、まあ、心が乱れることがあったと、
はい、うん、かなりいろいろと考えて、若いながらまあいろいろ考えてたんですけど、ちょっと背中を押してくれたものという出会いというのがあって、はいはい、それがたまたまその、フリーペーパーをいつも地下鉄の駅とかに置いて
あのアイデムとか、
ね、そうああいう感じで置いてありますよねでそれがたまたまあのカルチャーポケットっていうフリーペーパーがあったんですけど、
はい、
それにあの上田かなよさんという大阪にお住まいの詩人の方がエッセイをずっと書いてらして、はい、そのエッセイを、まあ、その離婚とかそういう問題が表沙汰になる前からちょっと読んでいて、うん、
たまたまね
エネルギーを、うん、パワーをもらってたんですけど、
結婚する時は上田さん の, そのフリーペーパーを見ないし
そうですね、
幸せが来ると思ってたんだけれども、はい、ごちゃごちゃした中でたまたま手に取った中に、
はい、
その上田さんのエッセイが載ってた、
はい、うん、でそれでかなりパワーをもらってて、
うん、
である日、まあ、今でも一番印象に残ってるのが、うん、人生は始まってしまうものなんよっていう説があったんですね。
始まってしまうんや。
しまうんです。
始めるんやなくて始まってしまうんや。しまうん
ですね。
あ、そうやわ、そういえばだから言われたらなるほどね。でもね、
気づくとそうなんですよね、
うん、あ、確かに私、うん、よし始めるぞ言うてガン生まれてきた覚えない。お母さんが頑張っただけ。それはお母さんが頑張って産んでくれって、痛かったわ言われて
ね、始まってしまうと、
そっからも始まってしまってるんですよね。
で、だから割と結婚した時って、割と一番最初に結婚した時で流れに乗っかってそのまま結婚した感じで、自分の意思とかあんまりなかったんですけど、う
ん、まあまあでも幸せになろうとか、うん、まあごく普通に
そういうもんだろうと思って流れに乗ってたんですけど、そこから人生は始まるんだと思ったというか、
その言葉がガッと来たんや。
ガッと来たんです
ね。いや、あのね、それ何もない時にそれ読んだら、なんやこれしょうもない、なんやこの上田とか言うやつしょうもないこと書けやがって思う人も、同じ時期に同じ隣で読んでた人でそう思う人もおるかもしれないけど、出会い、時期と出会いって大事じゃないですか、
はい、
で私そういうのなんか運命的なもんあると思うんですよ、
はい、
なんかあった時にあのそういうフリーペーパーたまたま手に取るっていうのは、なんや神様の采配みたいなのはあるような気がするんですよ。だからそういう人に出会えたっていうか、まあ、そのポエムというか、エッセイでしたね、
はい、
エッセイで力を得れたっていうのはでかなりでかいですね、人生で。
そうですね、
うん、でよしやったるね、離婚やって離婚という明石家さんまさんが先導言ってますよね、離婚はすごい大変やと。まあ、相手も怪物級の方ですから、
はい、
あんな大女優ですからさ大変でしょうと思う。でも一般人でも大変なんだ。 でもそこを乗り越えられたのは上田さんのお力で、
はい、
その後上田かなよさんに間なりますよね。
そうですね、
そこまで弟子にしてくださいペーパー握りしめて
、まあ、ほぼそれに近い感じでワークショップをされてたので、ワークショップの門を叩き、
よかった、普通にワークショップしてくれたってよかったですね。出待ち入り待ちせん
の、なんたらお家まで行く勢いやったかもしれない。
そうなんや、
はい、会わなきゃと思って、はい、
あ、分かる。でもここまでだって思うんやったら、あ、だって自分一人で大丈夫なんだって思わせてくれた女性ですもん ね、
う
ん、
そうですね。
でもそういうあの不審な行動せずともワークショップにお金払ったら会えた、
はい、はい、そうです。
で初めてその死に触れたんですよね。
そうですね、うん、
どんなんでした？
あの普通に文章として文字で書くだけだと思ってたんですね。 書くだけだと思っていたら、
だってワークショップだもん、初心者、
うんうん、内容については一切そのフリーペーパーにもホームページにも書いてなくて、
うん、
でいきなり行ってその文章として書くんだと思っていたら、うん、その書いたものを、うん、さあじゃあ順番に朗読してくださいって言われて、
初心者に言う
のなかなか書いたばっかりの
もの、なかなかやりますね、かなえ
先生で初めて朗読した
んです NSC の第1回目でもそんなことせえ
へん、そうなんですか結構ね度胸のいることがあって、
怖かったでしょ、
怖かったですね、
人前で初めてですもんね、
そうですね、そんな作文ぐらいしか読んだことなかったので、
うんうん、そんな動物園に行ってライオンは可愛いと思いましたっていうのとはわけが違うでしょ、そう
です ね、で詩だと思ってるものを書いて朗読をして、うん、まあ、みんなちゃんと聞いてくれてっていうのがあって、 でもこれはすごいやりたかったことかもしれないと思って、
やっぱりこれや運命や、上田かなえさん、上田かなえさんはもう
かなよさんです、はい、
あごめんなさい、うん、あかなよさん、はい、何回も間違って先生すいません、うん、あのもう年齢的には同い年ぐらいの方なんですか、
40代の今後半だと思います、
あというか失礼しました、そもそもひろこさんあなたおいくつでした
っけ40歳になります、
そうそう、はい、40歳最近なりはって
最近、
はい、うん、7月が誕生
日、はい、
うん、ねえ桜子ちゃん40、今年6歳やから、うん、だまあ近いと思っていいんですかね、はい、でただその若い時にあのごちゃごちゃあったけど人生を変えてくれるような方との素晴らしい出会いがあって、でそこで詩を自ら表現することとかを教えていただいた、
はい、
で気がついたら自分でなんか主催とかしたりしてるじゃないですか、はい、そこまで何えあんた主催のできる見込みあるわついといでって言うてくれはったの上田先生、
その上田かなよさんがその頃ちょうどココルームという、うん、あのイベントするライブハウスみたいなスペースをちょうど作られるちょっと前やったんですね、今準備してる最中っていうところだったんですよ、
はい、あの
門を叩いた時が、
はい、
それであのやっぱ人手がたくさんいるのでちょっと手伝いに来て、
ちょうどいい時、ちょうどいい時に行
ったので
全部もう段取り通りやあなたの人生誰かが引いてくれてるわ、ええように嫌なことあったけどさ25、26ででそこでその運営の力を手に入れた、
まあ見てたんですね、で、うん、やっぱ場所作らないとポエトリーのイベントって人はなかなか
作ってくれない、それ大阪大会の主催なんかできないでもう一個この人はあのフリーペーパーがあるんですよね、
はい、
ペーパードライブっていうの、はい、C の、 あの
情報がいろいろ載ってる、
まあ、載ってるやついろんなとこ置くっていう、それの編集長もやってはんの、
はい、
大丈夫なのあなたそんなのしてて理解があるとは言え限度があるぜって夫も子供も大丈夫なのかい
と思ってるんでしょうね
いや多分ねその元気な妻が好きなんやと思う、
ね、
込みで好きなんやと思う、ね、出る人だってそれごと死になるでしょ、
そうですね、
夫がいること子供を産んだことでなんやいろいろあったことバツイチになったことも含めて死になりますもんね、でこのさっき言いました一番最初に言いましたスラムジャパンという大会は優勝者がパリに行けん、
そうですね、はい、
パリ行きはったんでしょ、
スタッフとして
優勝はしてないけど
してな出てない出てすらないんですけど、
あ出てはいはれへんねん、あごめんなさい、うん、出てはいはれへんねん、
2年目、うんの2016の大会から大阪の大会が始まって、うん、2016の主催を私がやってたっていうこととか、
はい、
あとまあやっぱりなかなかみんな兼業してるので、
あそうですよね、
スタッフも会社員とかが多い、
それはそうでしょう、
行ける人
がなかなか市だけで食べるっていうのはそんな間密を級ですよ ね、
ね
人間だものにはなかなかね、うん、
まあ、あとは谷川俊太郎さん、あそうですね、うん、谷川俊太郎さんぐらいですよね、
あそうですね、そうみんなね、あのもう100万年前に文豪として亡くなったとあまりにもすごい人やからそう思ってしまうのよ、はい、
はい、
でもちゃんとね、あの 全部びっくりしました。ほんま文豪すぎて。
生きてます。元気です。元気です。
ほんますいません、はい、先生。文豪すぎたら死んでるってなんで思ってたんやろうな。太宰治も生きてんのかな、
まあ、それでちょっとね、同行、
なんかでも俊太郎さんとかがやって、あのなんか私俊太郎って下の名前で呼んで失礼ですけど、なんかそういう共演というか同じイベントに出させていただいたりしたのがご自慢やってブログに書きはった、まあ、めっちゃ羨ましいと思いましたもん。
その時々東京の方とかでよくやって、京都でも一回やったんですけど、春読って言って、その谷川俊太郎さんの作品を、あの音楽でよくあるトリビュートですね、カバーするっていうイベントがあって、あ本人もご本人もいらっしゃると、ご本人も舞台に立ってパフォーマンスをされるんですけど、で他の人たちも詩人だったり詩人じゃない人も芸人さんとかもいるんですけど、そういう人たちがあの舞台に出て俊太郎さんの詩を朗読したりとか、そういうイベントに出たりとかもしたんです
けど、よしなパリ行って俊太郎のとこ行ってんであれやニューヨークも行ってはんねん、
自腹ですけど
ね、ものすごい活動的やん
自腹で言ってますけどね、ニューヨークも
で東京でなんかもう胃液吐くようなイベントにも出たんで
そうですね、
どこでしたっけ、
新宿の歌舞伎町のクラブで、
それは俊太郎さんのとこじゃない
んですよね、じゃないですね、はい、
胃液は吐かないです、
ね、胃液は俊太郎さんの前では吐かないですねそれも胃液吐くぐらい緊張はしました、
もちろん めっちゃ緊張するでしょ、
すごいたくさんお客さん来るので、はい、
そうですね、この歌舞伎町のイベントっていうのも普通のラッパーとか、
そうですね、 それはあの今の NHK のお母さんと一緒とかの、とかみんなの歌とかの歌の作詞をされてる斉藤インコさんっていう作詞家の方がいらっしゃるんですよ、あのアイドルとかにも作詞を提供されてる人なんですけど、その人がもうニューヨークに行った時に、面白いって思って、そのスラムっていうシステムをもう丸ごと持ってきて、
日本には詩がどうもこうなんかポエムとか言ってバカにされてる、もっと定着させないと、勝ち抜きポエム合戦せないしないとダメだ、
面白くなるはずだっていうので 2000年代ですね、17年前にされてたんですけど、それに出始めたのがスラムは初めてだったんですけど、私は
なんでこう俊太郎さんのところで大めっちゃ緊張するやろうけど、なんで歌舞伎町という場所が怖かったの？出演者がこうなんかやっぱりこう腰ばきが激しい人たちばかりしかいなかったとか
そうですね、そのイベントはほんまに何が起こるかわからへんというか、
殴り合うかもしれない
そんなにあの なんていうやろ激しい感じでは、
ラップってなんか2人並んで悪口言い合うじゃないですか、
言い合う、まあ、ディスりもあるんですよ、
あんまり詩でもある
んです、詩人にディスりはあんまり飛んでこないんですけど、やっぱり何が起こるかわからない、
スタイルとしてはあれを想像していいんですかね、あのラップの、
あそうですね、あの、エミネムのあの映画の世界、
あ、フェッテレフェッテレってやつ
そうヘッドマイルの世界かな、
ケーキラップ合戦
あれよりもうちょっと笑いもありますけど、はいはい、
もうちょっとふわっとしたやつ、はい、陰は踏まなくても怒られない、
そうですね、
でそこで胃液吐きながらもなんとか逃げないで出演した、
そうですね、
えらいね、
新幹線乗って行ったんで、もう、
あ新幹線代のことを考えたら
また来ようと思っても来られへんわと思って
そうだね、その時社会人やったやろうし、
はい、
うん、
でちょっとそれでもなんとか自分でパフォーマンスをしたんですよね、
どこまで、
うん、1回戦は勝ってたんです、
お
で多分準決勝ぐらいで負けてます、
すごい準決
ちょっと正確な記憶がちょっと10年ぐらい前なんでいいんですけど、
勝ち上がってはるわこの人、準決やもん、
でなんかそれで、まあ、その時にすごい
こうそんな胃液吐きながら胃液がここについたまま
ついてないかどうかわからないですけど
それが迫力あったやろな、きっと
極限の状態で、
そんなもん出るから、
やったんですけど、その時になんかあ私はこれやってていいのかもしれないなっていう感じがしたんです、なんか許されてる感じというか、
許されてる感じか、許されてる感じ許されてるのかね私は
なんか持って生まれたものあるじゃないですか、姿形やったり、はい、私例えば自分の声とかすごい嫌やったんですけど、
そうですか、
その時に朗読してみて、
はい、
この声で今の時代に自分自身として生まれてよかったんかもってちょっと思えたんですよね。
なんかちょっと朗読してはるところを聞きたくなりますね声こうやってお話ししてる時はごく普通の女性のお声に聞こえるんですけど、
はい、
ちょっと呼んでとか言うのも失礼になりません、
大したもんでは全然ないんですけど、なんか、はい、
あではいいですか、私があの遠い面におる私が勝ち抜きラップ合戦みたいなの腰ばきの野郎と思ってこうしときますから、 お前はただのなんか大阪に帰りやがれで言うたと入ってこう渡したじゃあお願いします。
国道という市です。
はい、
あの国道1号線沿いにずっと昔暮らしてまして、
はい、
その国道の橋です。国道、夏休みになると自転車で旅に出る男の子たちが羨ましかった。大きな国道沿いの集合住宅からはじけ出す群れ、セミの抜け殻を引いて宿題を忘れて、日差しに溶けないように黒くなった細っこい足の駆け出す立ちこぎの夏を横目に、私には初めての生理が来た。プールに行けない理由もうやむやにして、去年と同じアニメを眺め、母さんの置いてったおにぎりを食べた。まだクロールも下手だった。この夏は初めてのボーナスが出たので、故郷から車で1時間ほど隔たった町に恋人と暮らす部屋を借りた。この部屋の夜にも国道を走るトラックの明かりが入ってきて、傍らに眠る恋人の顔を別の人みたいに照らしていく。おととい浜辺で一緒に日に焼けた顔色が消されて、触れようとする私の指を少しだけ拒む。目元をぐっと深く見せるまつげの影と浮き上がる頬骨の形、そして生え際の膨らんだ古い傷跡、額の寝汗を手のひらで拭ってみる。この傷が熱を持っていた夜のことを私は知らない。この傷がなかった頃の彼のことを私は知らない。よくここまで来たね。額の寝汗を手のひらでまた拭う。つけっぱなしの小さなテレビから今日最後のニュースが流れる。テロリストの爆弾にジャーナリストの夫を奪われた女性はカメラを見据えて、愛する人は粉々の遺体まで可愛かったとまっすぐに微笑んでいった。亡き人のかけらのこびりついた帽子を握りしめて、テレビの向こうは砂漠の国の太陽をはじくブラウスの白、水槽に振動を残して遠ざかっていくトラックの音、彼の寝汗を手のひらでまた拭う。どこまでも泳げそうな広い肩は扇風機で乾く。冷たくなった肌が今は少しだけ怖い。夏休みになると遠くへ旅に出る男の子たちが羨ましかった。あの子たちはどこへたどり着いたんだろう。 私は彼の傷を指先で撫でる。明日は泳げなかった頃の話をしようか。
ありがとうございます。あれですね、もともと詩を読むっていうのは全部が出るんですね、その人の、
うん、そうです
ね、あなたというさっきまで喋ってたよりも分かる感じがしました、うん、40やったっけ、はい、40年、はい、40年が、はい、いやこういうの偉そうで、実際分かってないですよ、うん、そんな分かるわけがないです、そんな神様でもないし、でもそんな気がしました。ほんでなぜこの言葉を選ぶのかとか、伝えるのでも言葉の語呂があって、でカッコつけたいと思うんで、いくらでもカッコつけられるけど、そこをセーブしてありますよね。なんかできるだけ等身大、うん、普通っていうのもあれですけど、それが難しいのに、うん、私まだまだカッコつけたいです45なんですけどあそうなんや、あ勝ち抜きラップ合戦想像してたからなんやびっくりしたわ
頭に、まあ、いろんなものは飛んでいかない感じ
ヘルウェーンから始まって
どっちかというとブラックホールになって吸収してしまう感じ
あそう、あなたこんな人やったんや。いやでもね、私最近 R1 で2回戦で落ちたんですけども、うん、今年ばかりは納得いかんっていうのを叫んだりもしたんですけど、でもやっぱり審査員さんのこと同様と、やっぱり私は優れてないから負けてしまったんだっていうふうに思って落ち込んだり泣いたりしたんですよね、
はい、
うん、そう、あなたも勝ち抜い、その今みたいな自分を、全自分を出すっていう舞台に立って、
はいはい、
負けた時っていうのは、うん、どう復帰していきはるんですかね。というか私は今どう復帰したの、ね、もうぶっちゃけて今私はどうした
のポエトリー・フロム・ジャパンとか、その勝ち負けのあるようなイベントを主催していて、何をもってそれをしてるかっていうと、すごい残酷なこともやってるのかもしれないなっていうことも思ったりするんですけど、うん、でもそれでもどうしてするのかっていうと、うん、その人の作品を用意して舞台に立った時点で、
はい、
その人はもう勝ちなんですと私は思ってるんですよね。
今この人今ごめん、もう一回言うてくれるかな
もうその人がそのちゃんと準備をして、うん、作品だったりとか、うん、ネタだったりとかを持って、うん、その舞台に立って自分のパフォーマンスをするっていうことがもうすでに勝ちなんですよね。
勝ちなの、うん、でも負けたよ
だと思うんですけど、でも
笑い起こしたのに負けたよ私
でもなんかねそうなんです。でもその世界大会にね、うん、去年5月に行ったんですけど、
行ってはるからね、
その時にその世界大会の主催の方が言ってたんですけど、
あパリジャンが、
うん、ピロトさんという方が言ってはったんですけど、うん、ベストポエットネバーウィンっていう言葉があって、その、
うん、なんで英語なんやろ
う、ね、フランス語じゃないんですけど、フランス語だったら多分そもそも分からなかったんであれなんですけど、そうだからいいパフォーマーが必ずしも勝つとは限らないというか、ちょっと違約がだいぶ入ってます
けど、ピエトロがそんなことを
ピロトさん、
ね、ピロトごめん、ピロトがそんなことを私に言ってくれたのいや、ね、さっきね、その離婚しはった時に、はい、上田先生のものにたまたま触れたっていうのがあるじゃないですか、はいはい、で私、まあ、2回戦落ちてってなんかいうのもあれやけど、落ちた後初めてのゲストがひろこさんなんですよ、
はい、
これもまた一つの運命じゃないかって今思いました。だって、
はい、
だってそんなん言ってくれるもんだって私ヘップホールに上がっただけで勝ちなの
です、
はい、でも負けた
でもそもそも人生ちゃんと戦いに行こうと思わなかったら立たないじゃないですか。そこに行かないじゃないですか。
いや、行くのもめっちゃ怖かった、うんうん、で行かんかったって粛々と R1 進んでいく。私は別に無名人やし、うん、どんどん進んでいく。何やったらもうコントってぐらい、あ、でも来たら2000円払ってくれるしっていうそれを、うん、あとそのピロト君が、はい、パリジャンがその言うてくれんねんな。でも、いや、吸い殻ちゃうの、なんか、あ、本当面白かったですよね、もうどっちも勝ちですよ、じゃあ次行きましょう、じゃなくて。
じゃなくて、全員にあの復唱させますからね、会場で、こうやってネバーウィーンって言って、みんなに。
いますやん、そういう安い司会者
結構
あ、でも大阪のスラムジャパンの司会者は安くないから、
安くないから、
安くない、
安くないです
よ。ヤングという素晴らしい漫才師の島中さんっていう、はい、そうですね、まあ、素晴らしい人がやってるからね、はい、技術のある人がやってる問題ございますよ、まあ、あ、これもう一回ちょっと復唱させてもらっていいですか、はい、舞台に立つだけで勝って、そして良い、何だっけ、ベスト
ポエットネバーウィン、
ネバーウィン、これベストコメディネバーウィンと思っても、
そうですよ、
そうですよね、
舞台に上がることがもう勝ちです。
あなたは私のちょっと、あなたがあのワークショップ開いて私行くわ私もチャレンジするしてもいいんですよね。
あ、もちろん、
ちゃんと、
はい、
あの行ったらなんか変な衣装とかさえ着いへんかったら、はい、あ、そのなんか告知とかございますか。あの、
それはもうね、大阪大会はもう2017年のがも
う、そうですよね、今もちょうどやっちゃってるから ね、
そうですね、はい、来年はちょっと、来年の開催がちょっとまだ予定は全然立ってないんですけど、
もしかしたら主催しんどすぎてね、やめるかも、
まあ、分かんないですけど、
あ、お子様も大きなってるかもしれませんからね、はい、
2月の19日に東京の方で全国大会は行われます、
はい
はい、大阪代表の3名が戦いますので、
すごい、それはもうすごい、もう今あのラジオで伝わるかどうか分かんないですけど、生で朗読って聞いたらパワーがすごい、あれほんまにその人が人生をその場で赤の他人にぶつけてくれるんですよ。
そうですね、
おもろいわけないじゃないですか、おもろないわけないじゃないですか。あと何言うて、言うたらな、R1 もそうやからな、見に来いよお前らも
そうですね、
あと負けたけど私勝ってるからな、ほか私の告知もごめんなさい、品が悪くて、言わせて、あの他に告知は、
あ、告知、はい、2月の11日の土曜日、
はい、
ライブ喫茶亀、はい、谷町9丁目のライブ喫茶亀の方で、はい、亀の2周年記念ライブ、
はい、
一生ふざけて暮らしたいというふざけたタイトルのイベントに出て朗読をします。
シージキンサノも出てんのか荒れるな、
ヤングの漫才も入れます。
あ、ヤングさんの漫才も、
はい、
これは来なくちゃ、
はい、あとはあのカメで毎月やっているコトブキというそのオープンマイク、
あ、これ主催やって
る、はい、いろんなあの人が来てもう誰でもエントリーして5分パフォーマンスができるというイベントを、
そっか、いつか、私今ちょっと病気のうつ気なんですけど、はい、ちょ元気になったらぜひとも本気これは本気でチャレンジしたいと思いました今、はいはい、私の告知なんですけれども、2月25日にあのいつもやってますナンバーハブゲーでサイコホールスというあの精神系のトークライブ、いつもやっておりますのでぜひともお越しくださいませ。いや今日は本当にあの出会えてよかった。今日出会えてよかった。
私も本当に。
うん。あの来月やったらあかんわ。今日やないと立ち上がれないもん。うん、ずっと泣いてたもん家で。うん。本当本当ありがとう。
いえいえ、とんでもないです。
はい。本日お越しいただきましたのは詩人でいらっしゃいます河野ひろ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。